西村秀信の社長向上。西村秀信の社長向上。こんにちは、山田久志です。ポッドキャスト番組西村秀信の社長向上では、インスタイルグループの代表を務める経営コンサルタント西村秀信さんがビジネス経営に関することを独自の視点で解説していきます。西村さん、本日もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、本日は相次ぐ大量閉店、日本の経済に何が起きているのかというテーマを取り上げたいと思います。秀ちゃん、よろしくお願いします。
お願いします。
もうあのね、去年の年末ですよ、はい、いきなりこの500店舗運営してたあのステーキ専門の飲食チェーンあるじゃないですか、
はい、
いきなりステーキ、
はい、
いきなり閉店するんですよもうすごいですよ、44店舗。
まあまあまあ、あの、与沢翼みたいに言わないであげてください。
びっくりすると思いますよ。
秒速で1億稼いでたら秒速で潰れたみたいなね。
うん、そうそうそう。
またほら、でもまあ復活してるから。
ね、あ、まあね、うん。ただこのいきなりステーキはどうもね、随分今減らすっていうことで、
はい、
ネットでも大きな話題となり、
はい、
そしたらね、あの、後楽園も50店舗、
はい、
で、ミニストップも190店舗、
はい、
オンハードはもう600店舗、
はい、
セブンイレブンが1000店舗っていうね、はい、みんなもう、お、いいぞいいぞ、じゃあ俺も俺もっつってどんどん閉店してます、今。
はい、
閉店ラッシュが、
はい、
止まらないということで、
うん、
これぜひ聞きたいのは、秀ちゃん、相次ぐ大量閉店のこれ理由何なんだと思いますかと、
はい、
しかもその日本の経済はじゃあ回復してるんじゃなくて景気悪くなってるんじゃないのなんていうことを今日は聞いていきたいなと。
わかりました。
これどうしてまたここに来ていきなり閉店閉店閉店ってなったんですかね、これ。
え、
日本の経済大丈夫なんですか、これ。
いや、まあ大丈夫っちゃ大丈夫だし、大丈夫ないっちゃ大丈夫ないですよね。
あら、これ、あの、でもね、普通閉店っていうニュース聞いちゃったらなんかネガティブじゃないですか、
はい、
あ、なんか行けると思ったけどなんか先を読み間違えてみたいな、
はい、
結局やっぱそういうことなんですか、これは。
イエスでもありノーでもあるかな。
あら、
例えば、
ええ、
行けると思ったけど、
うん、
ちょっと急拡大しすぎたのがいきなりステーキだとしたら、
はいはいはい、
別に今更急拡大しすぎたわけじゃないじゃないですか、セブンイレブンなんて。
あ、はあ、確かに確かに。こう一緒にしちゃうとちょっとあれだってことね。
例えば。
なるほどなるほど。
だし、例えばセブンイレブンって、
うん、
じゃあ儲かってないのかって言ったら、別に相変わらず儲かってる。
はい、確かにね、別にそう、あそこは安定してるとか一定でしょうからね。
基本儲かってる会社なんですね。
ですね。
でも根底にある一個大きい問題は一緒です。
うん、あ、一緒ですか、これ。
まあ、一つの大きな問題は内包してます。
はあ。
だから、いろんな意味で、
イエスでもあり、
ノーでもあるんですけど、ざっくり言うと、
は
あ、根底にある原因は、少子高齢化です、
はい。少子高齢化。それ大きい。
少子高齢化が一番最初にあります。
はあ、
少子高齢化だから、
うん、
景気が良くなるっていうのは、うん、たくさん稼ぐ人がいて、
うん、
たくさん使う人がいて、
うん、
お金がたくさん回ってることを言うから、
はい、
日本は少子高齢化だから、うん、たくさん働いて稼ぐ人がいて、
うん、
たくさん使う人がいて、たくさん欲しいものがあってっていう時代は過ぎたので。
確かに。
だから長い目で見れば絶対に不景気なんですよね。だから、
はいはいはい、
1億4000万人いるとか3000万人いるって言われてる日本人が、うん、もうどんどん出生率も割ってるし、
はいはい、減ってくわね。
全然減ってくじゃないですか、
うんうん、
で2040年だか50年だか60年だか忘れましたけど、
はい、
9000万人になるとか言われてるわけで、はい、日本人が、
はいはいはいはい、
ってことは1億4000万人に向けて1億4000万個作ってたものが9000万個で足りるようになるわけじゃないですか。
そうだね。もうそんなに作ってちゃどうしようもないわけだ。
それはまあいらないですよね、
っていうことの先読みだということも考えられる。
いや、まずそれが一つ大前提であります。
ほうほう。
で、だから少子高齢化、じゃあ次何が起こるかっていうと、
うん、
例えば、まあこれが表面的には分かりやすい話なんですけど、ってことで働くやつが当然少ないじゃないですか、
うん、
だから売り手市場なんですよね、今。
うんうんうん。
要は従業員が少ないんですよね、
うん、
だから人件費高いんですよね。
はあ、そうか、人不足だからね、
はい、
はいはい。
どっかでいいやついないって言ってるお店は山ほどあれど、
おいおい、うん、確かに、うん、
うち人余っちゃってしょうがないからさ、誰かいねえかな、受け取ってくれるやつって言ってる、
はい、
イケてるやつで余っちゃってるから、
うん、
っていうの聞かないじゃないですか。
あんまり聞かない。
人が足りないからですね、
うん、どこも困ってるね、確かに、はい、ずっと求人だ。
まあ、だから21世紀イケてるやつを集められる会社が 成功しますよね。
確かになんかこの間海外でもそんなニュースありましたね。なんかもうあのアメリカとかのもうファストフードでももう本当に年間でその1000ドル払うとかとかじゃあ月か月1000ドル払うからなんかこう来てくれみたいなことで求人がみたいな、
はい、
もうそれぐらいしないともういい人来ないわけだ、
はい、
はあ、となるとやっぱりもうその店舗多くても働く人がいないから
まずそれが一つ
っていうことと、はあ、
で次にで人件費が高騰してるから、
うん、
そもそも店舗が儲かんなくなってくる。
おお、そうか、経費かかりすぎちゃって、
はい、
うん、
だからセブンイレブンとかもだから本社本体は儲かってても、
うん、
あれ一個一個フランチャイザー、ね、フランチャイ、はいはい、フランチャイザーとしてはセブンイレブン儲かっててもフランチャイジーとしては、
うんうん、確かにもう大変だっていう話を聞きますもん ね、うん、
でよくオーナーが深夜に立ってて、
そうそうそう、
何がオーナーやねんみたいな、
ね、
僕も何回かね名札にオーナーって書いてある、ねね、レジの人にコンビニでレジ打ってもらったことありますけど、
なんか寝ずに働いてみたいなね、うん、
でなんかうちの会社の裏のセブンイレブンでも一回なんかすげえ在庫がない日があって、
はあ、
あ、棚卸しですかって言ったらオーナーって書いてあったんで、うん、すいませんねなんか商品なくてみたいな言った瞬間言われて、あ、決算前の棚卸しですかって言ったら、あ、分かりますかって言われて、
切実だもう本当にそうなってきてるわけ ね、
だから、うん、あの赤坂のねあのセブンイレブンですがそんな感じなんでね、はい、多分
そうかそうか、
まあ、いろいろこうやっぱちゃんとやらないといけないんでしょうけどね、
うん、こういうところでだからまあ立ち行かないというかそのなんとなくこう厳しい状況で閉店してるところもあるかもしれんと、
うんうん、だイエスでもありノーでもあるって言ったのは、はい、その大きく言うと少子高齢化だから不景気だし、
うん、
だ大きく言うとそんなわけで人件費は高騰してるので、
うん、
そうすると今まで店舗出せば儲かったところも儲かんなくなりますよね。
これでも今みたいにこうねひでちゃんがポッパッと言ってくれるこれ、
はい、
その例えばいきなりステーキのオーナーだったり後楽園のオーナーもある程度こう読めた話なんじゃないんですかね。読めなかったってことなんですかね。それを
それねよく言われるんですけど、
ね、
なんかそんなん当たり前に予測ついただろうとかそんなの別に目が覚めたら人件費が高くなったわけじゃないだろうみたいな話あるじゃないですか、ね、このチェーンまず大量閉店って言ってもらえるぐらい大きくなったのすごくねって話なんです、まず。
なるほど、こんだけニュースになるということはって話だ。
まず、
うん、
あの地元で3店舗そば屋やってるおっさんが3店舗全部閉めても大量閉店って呼ばないじゃないですか、
う
ん、
言わないしニュースにもならないね。
なんないじゃないですか、
うん、
これどういうことかっていうと、
うん、
大量閉店に取り扱われるぐらい大きくなったんですよ、
う
ん、
そうだ。
でだから認知が広がったわけですよ、
うんうん、
でこれすごい難しいんですけどこの間ちょっと説明したんですけど、うん、あのとりあえずなんか開けた瞬間に閉めてる店とか、うん、そんなん不採算だって分かってたじゃないですかって聞かれたりもしたんですけど、いやじゃあ逆に言うけどそんなの需給予測なんて完璧には絶対できないんですよ、
うんうんうん、そうか、
その世に言う世の人々でその評論家が後で振り返って、
うん、
なんか
そこで
例えば
言えるけど、
ね、いきなりステーキで、
うん、
なんかすげえ急拡大して調子に乗っちゃって、はい、あの需要食い潰しちゃってで競合もいっぱい出てきたのが彼らの失敗の原因なんですよ、
うん、
でしょうねって話じゃないですか。
そうだよね、解説でそっち言う分には競合も出てきたのを見て言ってるから
でしょうねって話じゃないですか、うん、それって
だね、
それって、うん、もう今年は、うん、9月の半ばぐらいに、うん、今年は冷夏だったんで海の家は悲惨だったんです以上って言ってるのと一緒なんですよ。
そうだね、それはもう言えるさ誰でもと、
だいぶきついんですよこれ、
うん、なるほど、そうか。
でなんでかっていう、なんで俺こんな話するかっていうと、うん、じゃあ逆にいきなりステーキが1店舗目だった時3店舗目だった時5店舗目だった時って、
うんうんうん、
でこれでいけると思うわけじゃないですか、
うん、確かに。
で実際にお金も借りれる、
うんだね、
利益も出る、
うん、
でそうすると何をしなきゃいけないかってとりあえず市場を取りに行かなきゃいけないじゃないですか。要はマーケットを取りに行かなきゃいけないじゃないですか。
はあはあはあ、
だって競合が出てきちゃうから。
そうかそうか。だからこその大量出店だったりするわけだ。
まず拡大しなきゃいけないじゃないですか。
うん
うんうん、大量出店して、とりあえずいきなりステーキ系のものを食うんだったら、
は
い、いきなりステーキだよねっていう、
うん、認知をこう広くこう
取りに行かなきゃいけないし、うんはい、マーケットに浸透させるためにまず拡大しなきゃいけないじゃないですか。
そうだね。そうだ。それをするからまたどんどんどんどん認知され。
で、しなかったら、うん、競合がその分をやるわけじゃないですか。
入ってきちゃいますからね。
はい。
うん、はいはいはい。
で、それを、 頑張ったから、
うん、
認知され、
うん、
拡大し、
はい、
儲かった時代があるわけじゃないですか。
うん、で500店舗にまでなったわけです。
例えばなったわけじゃないですか。うんうん、で、市場には300店舗のパイしかなかったのに、500店舗開けたのは開けすぎだよとか、400店舗のパイしかなかったのにって。で、そんなことは、
う
ん、後からしか言えないんです。だって、その時には、だってそもそもいきなりステーキっていう、その業種業態って、一応は新業種、ステーキだけど、バツンって出てくるっていうのは、その、まあ、ペッパーランチとか、まあ、そのね、それこそ、Sフーズとか、まあ、いろいろ、その会社の裏側の話は置いといて、その、どやこやの話は置いといて、市場認知、一般的にはとりあえずポンと行って、パッとファストフードみたいにステーキ食えるっていうのは、
よかったよ。
作った、マーケットなわけじゃないですか、
うんうん、新しかった。
でそれを作るためにはとりあえず頑張って拡大しなきゃいけないわけですよね、うんうんうん、認知を取りたいわけだから、うん、で3店舗5店舗10店舗ぐらいで足踏みしてたら、
う
ん、他の企業がやるわけですよね、
う
ん、同じことを。
そういうことなのか。そうかそうか。
それこそバンカラだってそうじゃないですか。
はいはいはい、なるほど。
相席屋だってそうじゃないですか、
うん、
いっぱい出てきたじゃないですか、
うん、確かに結果いっぱい出てくるけど、
だけど最初にその後からで、うん、いっぱい出てきても、あそこがナンバーワンだよね、うん、あそこが結局 本家だよねっていうところまで行ってればいいけど、
うん、確かに。はあ、そういう勝負になってくるからこそ
2番手3番手に食われた商売もいっぱいあるわけじゃないですか、
うん、確かにね。
だから
そこは
オーソリティとして、うん、パイオニアとしてある程度のところまで走らなきゃいけないっていう部分と、
なるほど、
じゃないですか。
これってちょっとだからこう使命感みたいにもなってっちゃうとこあるんだろうな。もう
だってこっちとら市場はあって、
うん、
だけど拡大しないと認知は取れなくて、うん、でも今は市場が今のところブルーオーシャンなんです、
はいはいはい、
なんだそのうち入ってきちゃうからレッドオーシャンになるんですよ、
う
ん、
まあね、なっちゃう。
でもブルーオーシャンなうちにできるだけそのオーシャンに、うん、ブルーなオーシャンにできるだけニッチにでも水たまりにでもいいですけど、要するに自分の船団を浮かべておきたいわけじゃないですか。自分の縄張りにしておきたいわけじゃないですか、
うんうんうん、
で、
まあ、結果ってことよね。
で気がついたら、うん、あの多すぎたよって言われるのは簡単だけど、はいはいはい、でも、
ね、
じゃあ逆に言うけど、じゃあ2年前に3年前に俺がこの拡大をしなかったらどうなってたと思う？他の船団がもうちょっと広がってただけだぜっていう、うん、
そうだわ。もしかしたらもういきなり制御ももっとないかったかもしれないし。
そうなんですよ。
はあ、そうか。だから別にその多い少ないみたいなものはある程度予測でしかできないし、そのライバルが参入してくるかどうかすらも予測でしかできない話なんだから、
ライバルが
うん
いくら持ってて、はい、どのぐらい採算度外視で市場に入ってくるかと、
ね、
そこまで含めて、うん、そういうふうに泥仕合になって、なおかつ市場、マーケットの一般的な顧客がどのぐらい飽きるか飽きないかとかまで、お前は全部読み切れるんだな、この野郎って思って、その後になって、いきなりステーキは大量出店しすぎたんですよ、あははって言ってるやつを、俺は見て、おめえはだいぶ神だなと思ってたんですよ。
そうだね。よくどの口で言えんだと。
すげえなと。
はは
まずじゃあお前は100歩譲って、ね、後で大量閉店してもいいから、調子に乗りすぎって言われてもいいから、大量出店いきなりステーキと同じぐらい出店できるんだろうなってまず思ったんですよ。
はいはい、すごいわ、これで納得した。いやそうやってね、これを読んでみると、
はい、
500店舗のうち44店舗閉鎖するだけなんですよ。
テンパ
以下ですよね、考えたら、
はい、
ロスの範囲内かって話だけど、
はい、
多分一般人が普通に聞くから44店舗がいきなりなくなるんだって思っちゃうわけですよ。
まあまあまあ、そうなんですけどね、もちろんだから、ね、
はあ、でも4566店舗まだ営業しますから。
そうなんですよ。
すげえ数です、
うん、
っていうことだね。あ、
いきなりステーキって世の中には1店舗もなかった時代当然ありますからね。
確かにね。それを一気にここまでのスピードで、
はい、
ここまでの店舗数にし、
はい、
はあ、で、そうか、確かにこう、日本人の感覚なのかな、なんかその、妬みもあるし、あとこう、うまくいかなかったみたいなことのニュースを取り上げるのを、ちょっとこう、ニヤニヤして見たりする風潮があったりするから、やっぱアメリカやったけどダメだったじゃんとか。
絶好調ですみたいなのは、だって、いらないですもんね。だって、ニュースにならないですもんね。
なんかそういうとこあるもんね。
ね。
だから余計僕らの印象はそういうことなんだ。多分マスコミとかメディアの印象操作で、なんかそういうふうに思ってるとかあると思う、うん、
だもちろんきつい部分もいっぱいあるし、だからその何でもいいけど、だからって拡大してすぎじゃないとは言わないんですよ、
うん、
市場の需要に対して供給の方が多くなりすぎて拡大しすぎたとか、それはもちろんあると思うし、
うんうんうん、とはいえよね、言ってもっていうところだ。だからそんなにじゃあこう大きなミスを犯したとかでもないだろうし、うん、っていうふうにこう秀ちゃん的には考えるってことだよね。
そうですね、なんかそんなに、
うん、そこまで言うことかと。
なんかその わかるんですよ、そのツイッターで、うん、なんかあのピンチなんで、はい、肉食いに来てって言って、だからそれが話題になってとか、
なってた、
はい、だその狂牛病の時とはちょっと違うじゃんとか、はいはい、その、あのペッパーランチの時とは違うじゃんとか、うんうん、気持ちも、でもあの時はうまくいったんですよね、はいはい、1回目の時は、その狂牛病騒ぎの時かな、なんかちょっとピンチなんで食いに来てって言って、うんうん、実際たくさん食いに行ってくれたお客さんがいて。
ってことは、だからもうあれだね、こうなんかこう素人はバカだなあの社長とかって思うかもしれないけど、秀ちゃん的にはそこまでバカとか言うほどじゃないと思いますよってことですね、これは。
そうですね、だからいやでもそ多いじゃないですかそういうの、なんか、うん、その芸能人が太っただ、はいはい、あの痩せただ、はい、劣化しただって言うけど、うん、言ってるお前よりは絶対イケメンだからみたいなあるじゃないですか、
うん、何をもって言ってるという話だよね
お前よりは痩せてっからみたいな
でお前よりは努力してるだろうし本当に頑張ってるぜっていう、
お前よりは若く見えっからみたいな話じゃないですか。
ああ。そうか、はあ、実際じゃあその不景気云々とかなんとかっていうのももちろん理由にもあるのかもしれないけど、はい、これをじゃあ完全に綺麗に読んでアジャストできる人だって
神っすね
っていうことですね。
神っすね。俺コンサルタント払います。
ひでちゃん思ってしても
俺コンサルタント払います
そんなやつがいるなら頼むわと。
変数多すぎますよ。
やっぱそういうことなんですね。だからビジネスってやっぱそういった点では難しい。確かに言われたら本当にこう地道にね、ちょっとずつ増やせばいいじゃないかなんて素人は思うかもしれないけど、
いやいいんですね。じゃあ絶対あの競合は入ってこないんですね
ってことですよね。そのスピードを待ってくれるんですかと。
このマーケット、美味しいマーケットなんですよ。
みんな気づいちゃうわけですよと。
いいんですね。
ね、でもあなたと同じペースで相手も待ってくれるわけないですよねっていうことだ、はい、
なんかそのためになんか特許とか取れる業種業態でもないんですよ確かに。いきなりステーキっていうのは、うん、商標は取れるけど、
うん、同じことやられたら、
そうなんですよ。
当然ね。そうですよ。沖縄ではもうやっぱりステーキがもう大人気ですよ。
そう。稲妻ステーキとかいろいろあるじゃないですか、ね。
そうなっていくわけだからと。
そうなんですよ。
はあ、いや、これは確かに言われたら納得だわ。
はい、
そうか。だから、こう、商売のやり方とかで言うと、はい、もう本当にこう始まっちゃって、いい感じにこうブレイクして、そこがブローシャンだった場合って、
はい、
ちょっとこう、社長としても、なんか止められないっていうところあるのかもしれませんね。
いや、走るしかないときあるじゃないですか。
ってことなんですね。
はい、
分かってるよと、俺だってと。そんな借金抱えていっぱい作りたくないんだけど、はい、でもさ、だって、来ると怖いんだもん、もっとと。
はい、
他のね、参入が来る前に、手を打たなきゃいけないじゃん、みたいなところもやっぱ気持ちとして出てくるのはあると。
だって、昔、じゃあ一気に今度ちっちゃい話しますけど、うん、バーテンダーが8人までしか処理できないカウンターで、自然界に 1.5 人っていう人間はいないから12席とか作っちゃダメだって話したじゃないですか。前に
言ってましたね。してた、うん、1.5 人はいないよと。
これと一緒で、じゃあ例えばですけど、うん、拡大していくときに50店舗ぐらいまで行ったら、うん、セントラルキッチン作りがいがあるんだけどなみたいな、
はあはあはあ、そういうとこね、お店で ね
例えば
分かる分かる、うん、はい、
3店舗5店舗でセントラルキッチンとかしゃらくせえこと言ってらんないけど50店舗とか100店舗になってくると、うん、セントラルキッチン作りがいがあって、そうすると10% 原価改善するんだけどな
ほうほうほうほう
とかって思った時に、90店舗
の時
の時に 10% 原価改善するんですよ。100店舗にすると。
なるほどそうか、それも数字のいいか、なんかちょっと今マジックみたいだけど、
うん、
確かにそうか。
今90店舗、
うん、
バランスしてる、
バランスしてる、
うん、ね、あの
なんとかね、
91店舗目とか92店舗目は、
はいはい、
いらないっちゃいらないんだけど、うん、でも92店舗目までは自分のお金じゃなくてフランチャイズで出してくれるところまで決まった。あと8店舗あったら
どうしよう、
すごいいい感じになる、
うん、
あのセントラルキッチンとかもうフル稼働、
はいはい、
いい感じ。
そうね。
でも今はセントラルキッチンちょっと宝の持ち腐れ
はあっていう風になっていく
例えばね、
うん、この1世紀まで言うと
そうすごいなんかいろんな話で言うと、
いやこれそうなると難しい。
そんななんか、うん、そんな AWS じゃないんだから、その Amazon Web Service じゃないんだから、サーバーじゃないんだから、なんかそんなになんか自由自在に、なんかミリ単位で、そんな、あの、ね。
確かにね。
携帯の料金プランみたいに、なんかそんな、今月はこれだけだけど、みたいな。で、使い放題みたいなわけにいかないから。
いかないね。ギガ増量とかいかないから。
いかないじゃないですか。
はぁ、あ、難しい。じゃあこれあれですか、もうどっかでは、そのままギャンブルっていう言葉が当てはまるかどうかわかんないけど、社長ってそういうところ、にトライするしかないんですかね、うん、ベットするかしないかみたいな。
だから大きくするか、だからそれで、うん、うちはなんか堅実な、なんか年間何パーセントぐらい着実に堅実な身の丈に合った、はい、なんちゃら経営をしてますみたいな会社もあれば、
あれば
イケイケどんどんな会社もあるわけじゃないですか、
うん、
それこそラッキンコーヒーなんてすごいじゃないですか。
そうか、確かにね。 なんかあのスピード感っていうのかな、あのもういいのかな、あれもう行っちゃってるってこと、
もうなんかもうすっげえペースでしたよね。何店舗か忘れたけど、もう
分かってんのかこの社長本当にみたいな、
なんか2年ぐらいでなんかスターバックスに追いつけ追い越せみたいなペースで、なんかもう
確かにな、これどっちが正しいとも言えないんですよね。
いやー、だから、まあ、性格じゃないです。
あ、もうその社長というか、こう、経営者の。
そう、だからその、なんか、
そうだよね。
攻めの経営が正しいか、守りの経営が正しいかみたいな話になってくるじゃないですか。
これも別に答えなんかないし。
はい。
はあ、いや、でも、そんな風な目にこう、合ってるとは思わなかった、そのいきなりステーキが。
うん。
でも実際、確かにそうなんだね。
もちろん、もう一回言いますけど、だから、需要に対して大きく、掲げ、あの、広げすぎてないとは思ってないんですよ。
うん、もちろんね。
需要に対して、ちょっと大きくしすぎたとは思ってるんですけど、うん、はい、だから、じゃあ代替案を出してみろって言われたときに、
そうね。
その、今、大きく広げすぎたんだよ、バカだなって言ってる、ネットの声、
うん
うん、評論家の声をいっぱい知ってるけど、はいはい、じゃあどうすればよかったんでございますかっていうふうに、うんね、
代替案も言わずに、ただその現象面だけで。
なぜこうなったかというと、うん、どうすればよかったかというとっていうのは言えないんで、はい、なぜこうなったかというと、だって拡大しなかったらこうなってたんだぜってのは言えるんですよ。
そういうことだよね。だからこの人たちだってやってたに決まってますよっていうことですよね。
はい、他に何か。バカじゃねえんだから。
ねえ、そりゃそうだ。だって、当然。いや、僕になんか本当妙案があったらじゃあ教えてくれって話だし。
まずねっていう。
なかなかそれってうまくいけないでしょ、はい、どこの商売
で。そういう意味で、まず、ね、先に言うけどっていうのは。うん、そういうことですね。で、人件費ってすげえ高騰してるっていうのも、別に今日に始まったことじゃないじゃないですかっていうのは、もちろんそうだけど、うん、そもそもねっていう、
うん。今後どうでしょうね、今こういった業態をやっていて、問題に直面しているこう、はい、経営者や店長さんや社長さんがこれを聞いてたとして、
はい、
アドバイスするとしたら、
いやー、
ね、こっから先。
まあでも、どうですかね、大量閉店って言われるほどの、大きい会社の経営者聞いてんのかな、
ね、それは大丈夫じゃないですか。確かにな。
それは大丈夫じゃないですか。
うん、
はい、
まあ、となると、じゃあこれからそういう
人たちは、
拡大をしようとしてる人たちに向けてはどうですか、
はい、まあ、頑張って拡大しろって話しかないんじゃないですか。
やっぱりそれはやってみた方がいいわけですよね。ずっとそこで同じにいるっていうのもさすがにちょっと、ね。
だって、3店舗、どんな店舗もだって1店舗目から始まるわけで、はい、1店舗3店舗5店舗で終わってるよりも、うん、1回500店舗にして300店舗に減っちゃったって言って、うん、でも300店舗でしょって話じゃないですか。
まあ、そうだね。そりゃそうだ。それは3店舗5店舗よりははるかに増えているんだよっていうことよね、はいはい、まあ、だってしかもそれを、まあ、今回もそうですが500店舗が1回44店舗閉鎖になりますけど、はい、このままかどうかはまた分からないしね。
また業態変更するかもしれないじゃないですか。
でまたここでいきなり今度600、700ってなるのかもしれないし、
ないじゃないですか。
そうですね、
はい、ちょっとそれは分かんないじゃないですか。
たまたま今回はこの調整みたいな感じで1回44店舗を閉鎖してみようっていうことですから、はい、全部やめたじゃないですからね、
うん、
はあ、まあ、確かにでもまあちょっと1回こうブームにもなったと思うんで、
はい、
このステーキ、はい、まあ、その要は肉食文化的なものはかなり浸透して他のものも含めなったと思うんですけど、まだいけるんですかね、
うん、
飲食も絡んでいるヒデちゃんとしてはどうですか、はい、肉屋的なものっていう。
いや、肉屋的にはだ全然まだまだに肉も依然として高騰してますからね。
そうですかね、
はい、
やっぱあのほら、ホリエモンもそうですけど、和牛マフィアとかも、
うん、ああいう高級業態に振ってればだからいいですよね。だから、ただそのこういきなりステーキみたいに、だからその
そうなんですよ、リーズナブルですからね、こっちは。
だから価格に一気に転換できないですからね、
そうか、
転換できないですからね。
この値段でやっぱり勝負してる以上ね、やっぱ安くてこう量り売りで美味しいみたいなことで出してる業態、
うん、
で
原価が倍になっちゃったっていうのを、そのまま倍か倍にできる業種業態じゃないんで、
うんうんうん、確かにそうするとまた違うところに客は引いていきますし、
なんか高級な焼肉屋とか高級な寿司屋とかって、なんか原価が倍になったらちゃんと倍にしてくるじゃないですか、倍か、
はいはいはい、そうね確かに。でしかもそれでもちゃんと、まあ分かんない、例えばインバウンドとかだとお金も払ったりするから、お客さんも
そうなんですよ、なんか
成立しちゃうんですよね。
普段コース料理5万円だったのに、うん、今日は8万円だなみたいな時って、うん、なんか、
まあね、だから、
いい何々が入ってますけれどもみたいな、ね、あ、じゃあお願いしますって、あ、お願いしますって言ったら俺が悪いんだなみたいなのあるじゃないですか。
うん、あ、そのまま払うんだ、結局。
高級業態って。
確かに。
高級業態ってそういうとこあるじゃないですか。う
ん、そのまま乗っけて出してくるから、別に、うん、あのお店のリスクもないし。
お願いしますって言ったら俺が悪いですもんね、だってあれは。今日は良い何々が入っておりますが、西村さんどうしますかって、うん、あ、じゃあお願いしますって言って、う
ん、言っちゃったもんね。
いくらでとは言わないじゃないですか、ああいう時。
もう払っちゃうもんね、それ。
強烈でしたよね。
いや、そうだな、うん。確かに高級業態はそうだわ。 もう値上がりしたんでよろしくっていう関係性が成立してるから。
じゃないですか。
だけど全然違いますもんね、いきなりステーキと。
そうなんですよね。いきなりステーキって、ね、今まで、
問題だ。
ね、キロ5000円で仕入れてたのが1万円になりました。うん、だから
なのでって、
あの、グラムに2000円で売ってたけど、4000円になりますってできないのもきついですよね。
言えないですよね。はあ。じゃあ、やっぱなかなかここら辺に関しては、まあ、薄利多売の店舗展開だったりしたわけで、
うんうん、
結構ここからはもしかしたら苦戦を強いられるかもしれんってことでしょうかね。
ね、
予想するとしたら、
うんうん、
コンビニなんかで言うと、じゃあ本当にそのさっき言った秀ちゃんの言うその人件費
が高騰してるから、はい、まあ、どんどんまず閉店して、でその後どうせ無人店舗とかに切り替わ
ってい
くでしょうけど、
まあね、AI だったりっていうのを導入し、
はい、
っていうのがもう見えているだろうと、
はい、
オンワードとかもやっぱりそういう理屈になりますか。
だってオンワードなんて、だってアパレルだから、
もう e コマースでいいと、
うん、
いうことになるんですかね。はあ、この間もニュース見たら、あのね、スピーカーの BOSE がもうそういった形で出店を取りやめるという、はい、まあ、だからもう、あれだけブランド力